私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は足を踏み入れません。まことに私は私の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親と共にいるように、血離れした子のように私の魂は私と共にあります。イスラエルよ、今より常しえまで主を待ち望め。それでは矢島先生に本日の聖書箇所より、神を信頼する者の平安と題して御言葉を取り継いでいただきます。矢島先生、お願いいたします。
一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちの罪のため十字架にかかりよみがえってくださって、救いの道を開いて私たちを神の子としてくださり、日々新しい命に生かしてくださっていることを感謝いたします。過ぎし一週間共に歩んでくださって、私たち一人一人をこの礼拝へ導いてくださってありがとうございます。母の日礼拝、一人一人に母を与えてくださった主に感謝をいたします。当然の日常の中で思えることの中に主の恵みがあふれていることを感謝をいたします。一方で日々の歩みで戦いが常にあります。また祈られましたように、続けて世界では戦争や争い、自然災害、多くの痛みや叫びがあります。それらをすべて見て聞いて知ってくださっている主がどうか憐れんでくださって、平安、回復、癒しへと導いてくださいますようにお願いをいたします。また格別に病の中、試練の中、苦しみのただ中にある方々を一人お一人に主のお慰めと守り癒しがありますようにお願いをいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますとありますように、私たちは御言葉を必要としています。どうかこのひとときあなたご自身がお語りくださり、この週の歩みに私たちに必要な糧をお与えください。日本、世界の諸教会で持たれている礼拝の上に等しい祝福がありますようにお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。開かれました旧約聖書のこの詩編、全部で150編ありますが、120編から134編の15の詩編に都のぼりの歌という表題が付けられています。イスラエルの大きな祭りがあるときに、こうエルサレムに登っていくときの、巡礼の歌というふうに理解をされています。120編から、そんなに長くないこう詩が続くんですけれども、概略を申しますと、それぞれの詩で信仰者に攻撃を仕掛ける敵がいるとか、助けは主から来るのだとか、さあ主の家に行こうと語られたり、また主の憐れみを求め敵から助けられたことのゆえに主を賛美するといったことが語られたり、主の守り、主による解放や回復への感謝がまた捧げられたり、また実際の生活の仕事や家庭の祝福とか、主を憎む者への呪いなどが語られています。そんなことが都のぼりの歌で語られているんですが、131編の直前の130編ではですね、深い淵から不義の許し、罪の許しですね、それを期待することが語られています。そして130編の最後の方で、主ご自身を、そして主の御言葉を待つ、夜回りが夜明けを待つように待ち望みますと語られています。その130編に続いてのこの131編は、多くの解説においては、謙遜がテーマの 詩であると語られます。謙遜の訓練だとか単純な信頼の詩編とか真の謙遜の息吹というべき詩だとかですね、円熟した信仰が注ぎ出されたものだとかですね、ある人は詩編中最も美しい詩に分類されるというふうにも言われます。ダビデによるとありますが、このダビデによるっていうことが書かれていない写本や訳もあって、おそらくこの詩で歌われるような人のモデルとして、ダビデの名前が記されているというふうにも考えられます。短い詩でありますが、一節ずつ聞いていきたいと思うのですが、一節に謙遜な信仰の姿が語られます。主よ、私の心はおごらず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことやくすしいことに私は足を踏み入れませんとあります。ここで謙遜のことが語られているのだと申しましたけれども、謙遜というのは辞書で引けばこうなります。一般の辞書で言えば、謙遜とは自己の能力や成果を控えめに表現する行為や態度を指す言葉であると一般の辞書で出てきます。自分の能力を過大に評価せず、他人の意見や立場を尊重することが含まれるともあります。謙遜はコミュニケーションの中で良好な関係を築くための重要な要素なんだというふうにされている。これが一般の辞書で出てくる一つのこの説明です。謙遜について。で、聖書で語られる謙遜もですね、この説明と重なるものがありますが、この謙遜は神様の前での謙遜であります。私の心はおごらず、私の目は高ぶりません。謙遜であることの表れとして、おごらない、高ぶらないということが語られます。おごる、高ぶる、どちらもですね、高くするという意味の言葉で、心が高いとか目が高いというのは、高慢不遜を表す言葉です。同じ詩編の101編にはですね、高ぶる目っていう言葉が出てくるんですけれども、もう目が心の状態を表すんですね。それもあるので、私の目は高ぶりませんというふうに語られています。ヨハネの手紙第1の2章16節には、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道地から出るものではなく世から出るものだからですという言葉がありますけれども、高ぶりというのはそもそも人間が神様に背いた原点です。自分が神になろうとしたことから始まっています。それは創世記の3章で蛇から受けた人間の誘惑のところで見ることができます。自分が神になろうとした、高ぶりはさらなる高ぶりを引き起こし、さらに上がりたい、高くなりたい、注目されたい、優越感に浸りたいという思いにもなっていきます。高ぶりというのは他者と比較して優越な感覚になるということであって、物差しが神様ではなく自分やこの世のものにありますから、一転して劣等感に陥ることと背中合わせです。高ぶりと劣等感の間を乱高下するようなことになってしまいます。4世紀の神学者アウグスチヌス、皆さんの名前聞いたことがある方も多いと思います。今日の神学の土台を作った人物ですね、重要な人物の一人ですけれども、このアウグスチヌスという人が弟子からキリスト教の徳目で一番重要なものは何ですかと尋ねられて、ラテン語でフミリタス、英語でいうヒューミリティですね、謙遜だというふうにアウグスティヌスは答えました。では2番目に大切なものはという問いに対して、再び謙遜だと答えました。3番目はと聞かれると、同じように謙遜と答えたと言われます。1にも2にも3にも重要なのは謙遜と答え教えたのでした。 このアウグスティヌスのこの話は、私は信仰を持って間もない頃、もう30年以上前ですけれども、に聞いたことがありました。アウグスティヌス以外の著名な伝道者の先生も、このように一番大事なのは謙遜だと語っていたということを聞いたことがあって、そうなのかと、一番大切なのは謙遜なのかと思ったことでした。信仰を持った初期に聞いた言葉というのは特にですね、印象深く、自身の信仰の土台の一つとなっております。謙遜というのは高ぶりとは対照的に、神様に愛されて生かされているという認識から出てくる態度です。自分自身の価値を神に置く、他者との比較の中で立証をするということがをしない、あるいはその必要がなくなっていくのです。だからおごらず高ぶらない。まあ、現実的には罪許された罪人である私たちですから、その高ぶりということの戦いがあるわけですけれども、でも神様の前の謙遜というのはおごらず高ぶらない性質。これはその逆に卑下すること、過小評価もしないということも加わってまいります。謙遜が生み出す具体的な行動も語られます。一節の後半です。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は足を踏み入れません。足を踏み入れるというのは、歩き回ったり干渉するといった意味や、深入りしていくという意味があります。つまり私にとって大きすぎることとか、もう及びもつかないようなこと、人間の側から見るとどうも不思議すぎることには深入りしない、干渉しない、そのことが語られています。でここで使われている動詞のこの時制からしてですね、このは踏み入れませんという決意が表明されている言葉です。神様の前に謙遜で自分の分、自分の限界、自分の弱さを認めていて、そして及びもつかないことには踏み入れない、深入りしない、そういった謙遜さが現れている姿でもあります。2節に進みますと、こう和らげ沈める、魂を和らげ沈めるということが語られます。誠に私は私の魂を和らげ沈めましたとあります。和らげるという言葉には、こう滑らかにするとか地面を鳴らすとかいう意味があって、また沈めるという言葉にはこう、静かにさせるんですけど黙らせる、そんな意味もあります。魂を和らげ沈める、それは魂を滑らかにし、また黙らせていく、その結果ですね、平安な心を回復していくということです。この詩人にはきっと以前は感情的になったり、野心だったり欲求だったり、そういった高ぶりとか、そういったことに支配されることもあったかもしれませんが、ここではそういった心の波風や野心の声を潜め沈めて、私の魂を和らげ沈めましたと語るのです。先にちょっと飛んでですね、2節の最後を見ます。2節の最後に、私の魂は私と共にありますとあります。私と共には、私の上にとも訳されるのですが、とても落ち着いている状態です。でこの私の魂は私と共にあります、どういうことなんだろうっていうふうにこう思えたりもするんですけれども、これは自己、固い言葉では自己同一化とも言えて、要するに自己が分裂してないってことですね。私の魂は私と共にある、自己が分裂していなくて満足していて平安と信頼に満ちた状態にありますということで、いうふうに言えるかと思います。私の魂は私と共にある、その説明としてですね、真ん中に戻ります。血離れした子が母親と共にいるようにとあります。血離れした子のようにと、 魂の状態がですね、母親と血離れした子の関係で表現されているのです。血離れした子ですから、ずっとこう授乳をされているような母親の胸の内にずっといるわけではないのです。しかしまだ子ですから、母親から完全に離れてはいません。母親と一緒にいることは、まあ、基本的には安心ですし、母親の顔や眼差し、言葉に注目をすることでしょう。血離れをしましたとはいえ、お母さんに抱かれたりもたれかかったりすることもあるでしょう。新約聖書のマルコの福音書には、子供のように神の国を受け入れないと神の国に入れませんという言葉がありますけれども、ここではこの血離れした子が母親と共にいるというのは、純粋にこの信頼を寄せている姿だというふうに言えるかと思います。一節でのこの信仰者からの信仰から来るこの謙虚さ、そして二節の母親の前で母親と共にいて、その言葉に耳を傾け、聞いていく、そういう血離れの幼子のように神様を信頼する、それによって平安を得ることができる。不安も動揺も抱きやすい人間にとって、神様との交わり、神への信頼こそが平安、落ち着き、幸いを得る秘訣である。そんなことが語られていると言えるかと思います。アウグスティヌスの先ほど紹介した言葉を、私は信仰の初期に、信仰を持って初期に聞いたということを申しました。今もそうですが、特に若い時に信仰の不調から立ち直る時、その時に探られていたことは、自分の心がどこに向いているのかということであったことを思い起こします。どこに自分の心が向いているかを正されることが、しばしば、時には悔い改めとともに起こったことを思い起こします。どこに目を向けているかということです。自分のこだわりやエゴ、また神よりも人であったり、問題そのものにあまりにも心を奪われることで、安心がない、ずれている。そんなことが示されて、神様ごめんなさい、あなたとあなたの言葉に聞いて従いますと、そう悔い改めることで平安を回復する。そんなことが私自身も何度もあったことを思い返します。血離れした子が母親と共にいるようにと語られるこの信仰からも、私たちは教えられていきたいということを思います。このことは3節にある勧めにもつながってくると思います。主を待ち望めと語られているのです。直前の130編においても繰り返し語られます。130編の5節、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、主の御言葉を私は待ちますと語られています。主を待ち望む、このことが今よりとこしえまでという壮大なスケールで語られています。ずっとです、永遠に待ち望みなさいということなのです。この詩人が、この詩の作者が体験したと、この見出される謙遜であったり、魂を和らげ沈めるということであったり、そしてその結果、主に信頼をして満足をするということを、この体験した、この詩人が受けた体験レッスンから、彼はこの自分だけではなくて、イスラエルの民に対しても この死を待ち望めということを進めているのです。主を待つ、それは主の真実、私たちに平安を与え、必要ならば私たちの心を作り変えてくださり、そして最善の導きを与えてくださる、そのことに信頼しながら主が語られることを、導かれることを待ち望むということです。確かにそのような導きを、平安を与えてくださる、そういう約束があるから待ち望みなさいということを語られているのです。私たちは日々主の前に祈ることとか、主の前に静まること、そして礼拝を捧げること、祈りを捧げること、そのような日常の信仰のこの活動、その取り組みが進められるわけですけれども、それはこの言葉にあるように主を待ち望むことの中に含まれる、そう言えるかと思います。私たちは毎日のそのような信仰の歩みの中で主を待ち望み、主に信頼し、主に聞いていくのです。私たちの心の内にはいろんな願いがあったり、いろんな感情があったり、いろんな揺れ動きがもちろんあります。しかし私たちはこの御言葉に励まされながら、謙遜に、高ぶることも卑下することもなく、主の前に謙遜に、そして幼子のように神様に信頼をするときに与えられる平安の中を共に歩ませていただきたい、そのように思います。それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。血離れした子が母親と共にいるように、血離れした子のようにと、神様、心から幼子のように主に信頼することを教えられます。主の前に謙遜であることを教えられます。主を待ち望むことを教えられます。喧騒が本当に騒がしい、多くの喧騒の中に包まれている日々の歩みの中ですが、心を静めて待ち望んで主に聞いていく歩みができますように、心から主に信頼して歩むことができる、そして主がくださる平安の中を歩んでいき、この平安をくださる主を、主の救いをお伝えしていく一人一人であらしめてください。感謝とともに主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に対する応答として静まりの一時を持ちます。それぞれに与えられた神様からのメッセージに心を向けるひとときとしてください。 説教への応答として賛美を捧げましょう。体調の許される方はどうぞご起立ください。福音賛美歌437番、イエスの御腕とを賛美いたします。
ください。